小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、3週にわたって先生がこの夏行かれた東ドイツの旅をお送りしてきましたね、
うんうん、そうなの。いい旅だったと思うんですからね、はい、それで東ドイツってあんまり知られてないもんだから割と詳しくお話したんですけどね、うん、でそこまでお話するとね、はい、僕の中じゃやっぱり東西分割の時代のね、うん、東ドイツのこともちょっと聞いてもらいたいなと思って、
はい、
今日はそのことをお話しようと思ってるんだけどね、
はい、
僕初めてドイツ行ったのは1966年だったんですよ、
うん、
ってことは僕36歳だったんだけど、計算すると。で初めてまあシベリア周りでドイツ行ったんですけどね、
はい、
でベルリンに着いて、ベルリンに知り合いがいたもんですから、音楽家なんですけどね、そこへ泊めてもらって1週間ぐらい滞在したのね。1966年12月の終わりぐらい、クリスマスの後ぐらいの時、
うん、
寒い時でした、で着いたらね、まだその頃はその東西分割ですから、西ベルリンっていうのは本当に孤立してあるわけね、
うん、
周りは全部東ドイツになってるんですよ、東ドイツが、うん、それでベルリンだけね、当時4つに分割されたんですね、
はい、
イギリス領、アメリカ領、フランス領、それからソ連領とね、
うん、
でそのイギリスとフランスとアメリカ領のところがいわゆる西ベルリンと称して自由な国の、でソ連のところが東ベルリンと称して、まあ共産系の政権だったんですね、ですからその西ベルリンに入ること自体が大変で、デュッセルドルフとかボンという西ベルリンのその本土の方から行くには、まず国境地帯で厳重な検査を受けるんですよね、それで東ベルリンを走ってって、今度は西ベルリンに入るところでまた検査を受けるんですね、でこの検査がですね、まあ厳重でしたね。車の下にね、鏡を入れて突っ込んで、車の下に人間が隠れてないかを見るって言うんですよ、なんかね、その車の下にへばりついて東から西へ逃げた人があったらしいのね。それ以来ね、本当に僕現物見ましたけども、荷台みたいなもんですよね、台車みたいなもんで、それが鏡なんです。で車の下へずっと突っ込むんですね、で見える。それからトランクはもちろん全部開けさせる。それからソファー、車のソファーね、座席全部ひっくり返して中身を見ましたしね、すごい厳しかったですよ。ですからもうその境界線では何時間も待たされてね、2時間並ぶのはまず当たり前でしたね、でベルリンに入るときもまた受けるわけですね。そうやってまあ着いたんですが、そしたらね、壁があるんでね、高い壁なんですよ、4メーターか5メーターぐらいの壁だと思うけど、でそのおとといね、東側の若い男が逃亡してきて、その壁の上まで到達したんだけども、そこで東側から撃たれて、で東側に落ちたと。それでそのまま死んだっていうのを聞いたんですね。でその時ね、みんなのその西ベルリンの人たちの話によると、もう射撃されたってのは分かったもんで、救急車やなんか西側はそこ現場へ駆けつけたそうです、それで壁の向こう側でその撃たれた人のうめき声が聞こえた、だけど手が出せないわけです、壁があるからね、で東側はそのうめき声をそのまま放置しておいて、要するに見せしめですよね、それで何時間かうめいてその方は亡くなった、声が聞こえなくなったという話を聞いたんですね。もう本当に僕はびっくりした。初めてドイツ行って2日目にそんな話聞いたもん。もちろん僕現場へすぐ行ってみましたけどね、花がたくさん捧げられてあってね、西側からね、東側全然目が届かない。でその東ベルリンと西ベルリンの間にチェックポイントチャーリーという通過するその検問所が一箇所あったんですね、それ今は今年行ってみたらもうまるで観光名所みたいになって人がごった返してました。脇にその当時の記念物を展示している博物館があったりしてね、名所になってましたけどね、僕が行った時にはね、そのチェックポイント取ると本当に厳しく検査がありましてね、で西側から見るとね、壁が立ってんですが、実はその壁の向こう側、東には150メートルぐらいね、無人地帯があるんですよ、でそこに地雷原もあるんですって、それから運河みたいな川もあるんですね、ですからもう絶対に逃げられないようになってるんですよね、 で、それをどうやって渡ったか知らないけど来て、壁の上にまでやってきた。その壁ったって4メーターぐらいあるんじゃないかな。高い壁ですよ。それよくよじ登ったと思うんだけど、やっと上までよじ登った時に撃たれて、運悪く東側へ落っこっちゃった。西側へ落ちてくれればね、なんとか助けたんでしょうけども。で、そのまま見せしめになったっていうのを聞いてね、僕はもうドイツ行ったばかりでしたから、すごい衝撃を受けましたね。で、その、いろんな逃亡のためのね、歴史をあれした博物館があって、それは今でもあるんですが、そこ行きますとね、例えば自動車で逃げてくる人もいたらしいのね。うん、その場合はね、フロントガラスにね、鉄板が貼ってあるんです。はい、で、鉄板に針の穴みたいな、霧の穴みたいな穴がいっぱい開いてるんですよ。うん、それは目を近づけるとさ、穴小さくても遠く見えるじゃない、はい、だから運転できるようにでしょうね。うん、そういうのあって、それで運転してきたらね、うん。だけど展示されてるその車はね、その針の穴のようなの中に一つね、大きな直径2センチぐらいの穴が開いてました。うん、で、それは位置からすると明らかに運転手に命中してる位置ね。うん、高さからすると、うん。そんなのが展示されたりね。それから、穴を掘って、地下道を掘って逃げてきたって人もいるらしいんですよ。で、それどうやって掘ったんだかわかんないけどね。しかも1メーターや2メーターじゃないでしょ。うん、何百メーターか掘るわけでしょ。で、しかもそれはどこへ出るかわかんないわけですよね。うん、だから大変な仕事だったと思うんだけどね、そうやって逃げた人もいたらしくて、その時にその掘り出した土をね、運んだトロッコだとかね、はい、その展示されてるんです。それからスコップとかね、うん、それから西側へ出てきた時に撮った写真ね、うん、西側から撮った写真ですよね、それだから無事に逃げられた人の写真ですよね、うん、だけど無事に逃げられなかった人も多分たくさんいたと思うのね、うん、本当に痛ましい歴史ですよね。それは僕はね、89年という年は今から考えると共産党政権が各国で倒れた年ですね。ルーマニアもそうだし、チェコもそうだし、ポーランドもそうですが、その年にね、ちょうど6月にですね、ハンガリーのブダペストで世界学会があったんです。昔話の方のね、
はい、
で、僕はアジア代表の副会長だったもんですからね、この世界学会に向けて中国の研究者たちに呼びかけて、ぜひいらっしゃいというふうに言っておいたんですね。で、カシー先生って、まあ中国で有名な方にお会いして、で、来ることになってたんですよ。うん、で、僕は僕でハンガリーですから東側へ入るでしょ。ですから本当にいろんな手続きがあって、やっと東側へ入るから、ハンガリーだけじゃなくてドイツへも寄ろうと思っていたんですね。うん、で、ちょうどその頃ね、ライプツィヒのインゼルという出版社から呼ばれましてね、講演頼まれたんですね。はい、そこの編集部の人たち30人ぐらいいたと思うけども、日本の昔話について講演しろって言うんで、まあやったんですよ。はい、それで、その時にね、朝、その本社へ入ろうとしたら、脇で男の人が2人、道路工夫がね、穴を掘り出したんですね。道路になんか2メーター四方ぐらいの。で、10センチぐらい掘ってあったのかな、その頃。仕事始まったばかりでね。うん、で、1日僕講演して、夕方4時か5時に出てきたらね、ふっと見たら、その穴がね、朝10センチぐらいだったのが、20センチぐらいに深くなっただけなんですよ。うん、大の男は2人1日仕事してね、10センチしか掘らなかったって話ね。うん、で、僕はそれ見てね、うん、あ、こりゃ生産性っていう点じゃ完全に西側に負けてるなと、その時も思いましたね。うん、共産圏の人たち、後から聞くと、給料が同じだから、働いても働かなくても同じだということで、まあ、労働意欲がなかったみたいですけどね。で、まあ、それでやって、で、その日、講演が終わってね、せっかく、まあ、東ドイツへ来たから、ワイマールも見たいと思いましてね、その頃なかなか行くの大変でしたから、言ったら、インゼルの人が、宿舎があると。インゼルが持ってる宿舎がね、で、誰もいないけども、隣の家のおばさんが鍵を持ってるから、鍵預けてあるから、そのおばさんからもらえと言われて、で、まあ行ったんですよ。で、ワイマール初めて着いてね、夕方着いて、まあ暗くてね、街全体がなんか寂しい街でした。でもそのおばさんから鍵預かって、で、開けて、中何もないからね、食べ物、飲み物適当に買って、中入って泊まったんですね。それで、朝起きてラジオかけたら、天安門で、ボートに向けて鎮圧のその銃撃を始めたっていうニュースだったんですね。僕すごい衝撃を受けたんですよ。っていうのはね、 日本を出る前、ちょうどあの天安門事件の時なんですね。それで5月の末ですね。で、ご存知の方いらっしゃると思うけど、しばらく硬直状態でね、うん、学生たちが広場を埋めたんだけども、政府は動かないで協議してたんでしょうね。うん、その時期に僕は日本を離れてきたわけです。うん、それで6月4日の朝、ワイマールでラジオ入れたら、その暴徒を鎮圧始めたってね、銃撃が始まったっていうニュースだった。うん、ショック受けましたね。ってのは僕はあの北京で小学校5年まで過ごしたもんで、僕の北京での小学校ってのはその天安門広場のすぐ脇なんですよね。天安門のあの門は昔のままですけど、広さはね、今みたいに広くはないけど、でも広場は広場だったのね。でそのすぐ脇が僕らの小学校だったんです、日本人小学校。ですから天安門広場ってのは僕らにとって遊び場だったわけね。で、そこでその座り込み始めたってのも僕にはショックだったけど、そこで銃撃を始めたってのは本当にショックだったですね。ですから、ワイマール行くと忘れられないんです、それが。あの朝ね。で、共産党の放送ですからね、東ドイツの。だから、ボートですよ。ボートに向かって鎮圧の銃撃を始めたって、こういうニュースだったね。恐ろしかったな。忘れられない。それで、その後、2、3日後にハンガリーのブダペストという首都に入って、で、学会がそこで始まったわけですね。で、学会は1週間やるんですが、僕が北京でお話ししたカーシー先生っていう方が来ないんですよね。はい、どうしたんだろうと思ってたの。そしたら最後の日にね、現れたんですよ。4、5人のグループでね。で、聞いたら、あの、事件のために国境が封鎖されていたと。だから出られなかったという話でね。あのあたりはね、ちょっと生々しかったですね。すごくもう自分の中でもね、激動の思い出ですね。で、ライプツィヒとね、ドレスデン行くといつもそのことを思い出すの。それからワイマールね、今はね、今年ワイマール行ったらもう本当に綺麗な街になってましてね、夜も明るいし、そしてその僕がラジオを聞いたインゼルの宿舎のそばに大きなレストランがあるんですけど、そこももう華やかなレストランになってましたけどね、うん、当時とは全く思わなきゃ違うけど、ちょっとほっとしましたけどね。だからそれでその学会の間にね、はい、ブダペストの大学で学会だったんですよ。で、なんか休憩時間になるとみんなで道路を越えた向こう側のレストランかな、カフェに行くのね、お茶飲みに、うん。なんだろうな、あれ、大学の中に喫茶室はなかったんだな、当時。で、行ったんですね。で、まあ休憩で喋ってたら、その、世界学会のハンガリーのメンバーのプロフェッサーがね、はい、話してくれたんだけど、ハンガリー動乱の時ね、1956年なんですが、動乱って彼学生だったらしいんですけどね、うん、動乱の時、この道を戦車が来たんだぜってわけですよね。あの角をな、突然戦車が曲がって出てきたんだって、こういう話ね。すっごい生々しかったですよ。本当に目の前のあの角って言うんですもんね。それで撃ってきたって。で、誰かがね、伏せろって叫んだって言うんですよ。で、みんな伏せたって。だけど、俺はね、俺の耳の中にね、逃げろっていう声が聞こえたって言うんだよね。それで思わずね、その90度曲がった小道に入ったと。横丁に入った。それで助かったって。で、伏せろって言って伏せた人たちは全部戦車に踏み潰されたって。俺は横に逃げたんで助かったんだって言ってた。その生々しかったね、この話も。すごかった。で、ハンガリーのその大動乱っていうのは、いわば東ヨーロッパが、共産主義ヨーロッパが揺れた最初のことだったんですね。ですからまだその頃は共産権圧倒的に強かったから、共産党勢力が。だからハンガリー動乱はハンガリーが抑え込まれたわけですね。で、その時に西側へ逃げた学者が随分いましたよ。僕たちの学会にも2、3人いらっしゃいましたね。逃げて今はアメリカに住んでると、ね。だからその学会にも今度はアメリカ国籍でいらしてるんですね。ハンガリー国籍だと危ないから、アメリカ国籍で学会に来てましたけどね。そんなことがありましたね。それで、今の続きでお話しすると、1989年のその年の9月に、ベルリンの壁が崩壊するわけですよね。で、あれも本当に、まあ、いろんな手違いで偶然のことだったみたいですけどね。歴史の中にその偶然が随分働くという一つの大きな例によく言われるけど、 その時ね、僕は日本にいたんです、もちろんね、うん、で日本のテレビ見てたのね、その壁喜んでその壊してる人がいっぱいいたわけですね、混乱してる。でその中にね、ロストロボービッチがね、チェロ持って現れてるんですね、うん、それで見てるとね、そのうちにチェロで自分で一人で引き出したんですよ、壁のすぐ脇で、うん、でバッハのシャコンヌ弾いてました、あの無伴奏のパルティータ弾いてましたけどね。で周りの人も初め気がつかなかったみたいね、ただのおじさんだと思った、うん、それが気がついてみたら、その有名なロストロボービッチだって言うんで、うん、周りが騒ぎ出して、うん、暗闇の人だかりになってという場面を映してたの、とってもよく覚えてます。印象的でした。ロストロボービッチっていうのは本当に社会的なチェキリストですけども、そういう情熱家でね、ソ連の政権に立てついた人なんですね、うん、ですからソルジェニーチンと一緒で国外追放されてるんですよ、うん、で国外追放されてる間に僕の弟がサンフランシスコで家があったんですが、そこに1ヶ月ぐらい住まわせてあげたりしたので、で、まあ、僕の弟と親しいんですけどね、ロストロボビッチって、とっても印象的、その場面も。だから1989年というのはね、歴史的な年よね、これは世界史に残る年だろうと思う。だからドレスデンとかライプツィヒ行くとね、僕はどうもその頃のことを思い出すんですよ。
今日は東ドイツの旅の総集編
だった
らいいでしょうか。
まあそうですね、はい、ちょっと振り返ってね、第二次大戦の後のね、混乱の時期のこともちょっと聞いていただきました。
でも先生は生で体験していらっしゃるからですね。
ちょうどそこにいたしね、ライプツィヒとかね、ドレスデンとか、うん、忘れられないです。
そうですね、うん、さて来週は、
来週はね、久しぶりなんですけど、藤井泉さんに来て語っていただこうと思うのね、はい、藤井泉さんっていうのは僕がやってる昔話大学の語りの時間を持っていただいている講師の一人でいらっしゃるんですよね、
はい、
もう大ベテランです。いろいろ体験談もそれからお話語り自体もですね、聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。